知っておりますね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいますという御言葉を知ってます。だけどもその御言葉を本当に私たちが信じてですね、その状況状況の中で生かしていくことができるかどうかはまた別の話なんですね。兄たちもまた父から御言葉を聞いていたと思います。神を恐れるということを聞いていたと思います。アブラハム以来の神様の導きをヨセフと共に彼らをまたヤコブから聞いたに違いありません。ヨセフと兄たちはどう違ったんでしょうか。神様がヨセフと共におられたという言葉がありますけども、じゃあ神様は兄たちととても兄たちと一緒にいらっしゃらなかったのか。そうじゃないんですね。でも兄たちは神様が共におられないかのように生きてしまいました。妬みにから疎んじ、自分たちの目先の利益ばっかりを求めて生きてきたわけですから、ヨセフが許せない。私たちは神様は信じるもとにいてくださる、その通りなんです。全ての人と全ての確実にクリスチャンと共にいてください。だけども私たちはそのことについて本当に信仰を働かせて、あらゆる状況の中でそのことを認め信じ、神様のそこで崇めていく、そのことができているかということですね。それが主が共におられた、ヨセフと共におられたということなんですね。ヨセフはまさにそれを実践したわけです。ヨセフは神様が共にいてくださることを知っていました。聞いた御言葉を思い巡らして全ての事柄の中に生きて働く神様を思って生きたわけですね。その結果が主がヨセフと共におられたということです。ポテファルの奴隷の母の家の中に、孤独な奴隷の生活の中に、獄屋の中に主が共におられた。苦難にあって私たちが自分の人間的な肉的なままで流されてしまいますと、私たちはまず気分が落ち込みますでしょう。がっかりするでしょう。神様どうしてですかと不満言うでしょう。なんで私だけなんですか、私だけなんでこんな人生なんですか。また時にはその場から逃げたい、逃げたい、もうどっか行きたいと思うでしょう。流す、私たち苦難の中でしばしば怠惰になるんです。焼き起こしてしまうかもしれません。しかし私たちは苦難の中で怠惰であってはいけないんですね。苦難の時にはよく考えようと御言葉もございますね。あなたの中に苦しんでいるものなんか、その人は祈れ、ヤコブは言いますね。どんな中でも油断することなく、あなたの心のままで命の泉はここから流れてるからだとあります。苦難や辛いことやしんどいことや嫌になっちゃうというようなことが起こった時に、その時こそ私たちは本当に神の前に立たなきゃなりません。肉の気分や思いで、感情で、自分の大切な神様の与えられた人生を、生活を、その道筋を私たちは踏み外してはならないのでありますね。皆さんも読まれた方がいらっしゃるかもしれません。置かれたところで咲きなさいという本がベストセラーになっているんですね。著者は渡辺和子さん、岡山の精神女子大学の学長でシスターである方ですよね。いくつもの本が出てますけども、この本が最近は非常に多くの人に読まれてベストセラーになりました。新書です。置かれたところで咲きなさい、いい言葉ですね。この渡辺さんは30歳代で抜擢されましてですね、 岡山にある女子大の学長に任命されるわけでありますね。これはびっくりするような登用の仕方だったんですね。カトリックの指導会ではこの上で決められたことを拒否することは絶対できないんです。献身してますから。全く神様のそれは御心と信じて不倫なさったようであります。でも非常に不安だった。案の定ですね、決してその環境はね、また周囲の人たちは温かく迎えただけではなかったですね。妬みややっかみやね、あるいは30のこの人で大丈夫かなというですね、不信や疑いがあったわけですね。まあ、そういう仕事や責任ある仕事やまた人間関係の中でこの方はついにですね、精神的な病に落ち込んでしまうんですね。その仕事立場から離れながら病院まで入らなきゃいけない。本当に信仰を持っていてもそういうことがあるんだということを、ね、はっきりおっしゃる。いろんなところでいろんな経験をいたしましたときに、まあ、彼女は神様この仕事を辞めさせてください、取ってください、私ができません、まあ、その一点張りだったということで最初はね。だけども神様はそこを通らされながらですね、この方を訓練し教え導かれるわけであります。本当に素晴らしいこの指導者になっていらっしゃいます。一人一人の学生を愛してですね、本当に良い導きをしていらっしゃって、多くの方々がこの方の言葉や本を通してですね、新しい指針を見出し励まされ慰めているんですね。あなたが置かれた場所、使わされたところ、それはあなたの願っていたそんな場所でないかもしれない。あなたの置かれたところにおける人間関係、いつも主人たちは私たちをウェルカムしてくれるわけじゃないんです。そうじゃない、いろんなことがある。だけどそこにおいて、そこがまさに神様が使わされた場所だ、また神は共にいる、私が一緒にいるよとおっしゃってください。そこで私はあなたの大切な支援をさせようと計画してるんだとおっしゃる。その神様と共に生きていくことなんですね。置かれたところで咲きなさい。ヨセフは売られたエジプトのポテパルの家で奴隷としてどう生きたのか。精神性に疲れていくわけでありますが、誘惑を神を恐れて、主人を恐れて、ノーと言ったことの上に、横島なこの女主人に怒りを買ってですね、憎しみを受けて、そして御家に突き落とされました。ヨセフはいろんな感情が湧いてきたと思います。いろんなことを思ったと思います。だけども人の仕打ちに怒ったり恨んだり、不運を嘆いたり、もう死にたいと言ったり、あるいは自分がなんとかわいそうな人間だろうと自己憐憫に陥ったり、そんなところが一切見られないのであります。むしろそのところその場所でその状況を受け入れ、そして誠実に誠意を込めて神様と一緒にこう仕えていっているんですね。むしろ勤勉に働いているんです。怠惰であってはいけないんです。苦難の中では怠惰であってはいけない。考えを放棄しちゃいけないです。よく考えて、よく祈って、そこで神様の前に勤勉に仕えていくというのがヨセフの態度なんですね。ヨセフはどのような仕打ちを受けても、どのような理不尽なことをされても、どのようなところに投げ込まれても、そこで、そのところで精一杯花を咲かせた。言えますね。そして神はそのヨセフを大きなご計画の中で導いておられるんですね。あらゆる時にあらゆる状況で主を褒めたたえるという信仰の原則に立つならば、私たちの生活の中に 神の摂理が開かれ、その扉が開かれる。